久しぶりです。ちょっと会えちゃいましたけど、今日は2025年8月2日土曜日午後5時です。なんかあんまり撮る気分、まあ忙しかったのもあるんですけど、撮る気分になれなくって、なんとなく会えちゃったって感じで、約3週間ぶりぐらいの収録です。前回は7月12日ってことなんで、全国的なワクチンキャンペーンがその後やっと終わりましたね。14日まであって、でその後はなんか振り返りの会議があったり、キャンペーンの後のいろいろ物品が返却されてその対応したりっていうのをやりつつ通常業務もしつつ、って感じで1週間を過ごして、でそのキャンペーンで接種してた腸チフスのワクチンが今後定期接種に切り替わるってことで、その説明会が木金で会ってましたね。違うな、それは次の週か。で、まあ、1週間なんとか乗り切って、多分6月末からほぼ休みなしだったんで、久しぶりに土日しっかり寝ました。金曜日は久しぶりの週末ってことで、いっぱいテレビ電話しながらお酒飲みすぎて、土曜日は二日酔いになってずっと寝てて、日曜日は部屋の掃除したりみたいな感じで過ごして感じで、でまた次の週から1週間始まる感じでした。で、まあ学生対応したり通常業務したり、ちょっとまあ緩めに活動しながら、月末26日から5日間ナクルとナイロビとキアンブに旅行っていうか、息抜きっていうか、まあメインの目的は予防接種の追加が必要だったんで、それ受けに行ったんですけど、でまあ同期とかに会ったりして5日間楽しく過ごしてました。なんかそうですね、なんで撮る気分になんなかったんだろうなって考えて、まあ単純に疲れてたのと、なんかあんまりこう考えることが少なかったのかなと思って今インスタの日記振り返ってるんですけど、別にそうでもないし、まあ疲れてたのかな。まあ、3週間ぐらいの間いろんなことがあったんですけど、まあ、キャンペーンが一個大きいのが終わって、若干燃え尽きっぽくなってて、そっからちょっとシュートまで上がってリフレッシュしてまた頑張るかっていう風な感じですね最近は。 で来週から管轄の施設を一個一個回るのを再開しようかなと思ってて、学生を何人か引き連れながら施設を回って、そこでお手伝いしながら、ワクチン管理環境の監査ができたらなって思ってます。なんか微妙にモチベーションが上がらないような気もしてる今日この頃ですね。まあなんかやりがいというか、よかったって思うこともまあちょこちょこあるんですけど、なんか若干やる気出ない習慣です。今日は土曜日で、なんか疲れてたのか昼まで寝ちゃってて、その後はお掃除したり洗濯したり運動したりで、今夕方って感じです。なんか昨日の夜家で過ごしてたら、めっちゃ窓コンコンコンコンされて、前もあったんですけど、なんだろうと思って、声聞いてたら、明らかに女の子の、ちっちゃめの女の子の声ではあったんで、で私の名前も呼んでたし、なんだろうと思ってちょっとだけ外出たら女の子が3人いて、まあなんか単純に話したかっただけっぽいんですけど、結構なんか多分そのうちの2人は私面識ないはずなんですけど、めっちゃ慣れ慣れしくて、家のサンルームの柵の外から話しかけてきてたんですけど、その柵によじ登ったり、結構大きいんですけど、二十歳前後の子と15ぐらいの子と、まあ、知ってる10歳ぐらいの子、その10歳ぐらいの子は知ってるんですけど、その結構大きい女の子がなんかお構いなしにベタベタ触ってくるから結構びっくりして、なんかまあでも全然悪い子とかじゃないんですけど、なんか距離感バグってんなと思いながら、で家に入りたいみたいなことを言ってたから、まあ、ちょっとそこは適当にごまかしちゃったんですけど、ごまかしたっていうか、まあ、ちょっと今日は遅いからまた明るい時に来て怖いからって言って、じゃあ明日来るねみたいな感じで言われて、まあ、その時はなんかめんどくさくてうんうんって言っちゃって、でそしたら今日さっきも切ったんですよね、まあ、宣言通り、もうなんかいいんですけどって感じ でその時ちょうど家でランニングしてたから、なんか邪魔されたくないなっていう感情もあって、なんか昨日の夜は明日明るいうちに来てって言っちゃった建前すごい悪いことしたなとは思うんですけど、なんかちょっと忙しいからまた今度って言っちゃいました。で追い返しちゃいました。なんかこう家に人を招くのはどうしても抵抗があって、明らかに生活水準違うはずだし、なんかもう私は活動を通してのと、なんていうのかな、活動とその自分が自分の意思で外に出た時 以外はあんまり積極的にコミュニケーション取れなくって、そこまで取り始めると結構しんどくなるような気がしてて、だからもう結構予防線張ってるんですよね。活動中とその行き帰りとか、自分で外に出た時、お買い物する時とか、そういう時は自分でこうスイッチを入れて、現地モードというか人と話すモードでいるから別にそんなに苦じゃないんですけど、なんか家にいる時にこう予期せぬタイミングでの来客とかだと結構しんどいですよね。まあ、そうじゃない人もいっぱいいるんでしょうし、そういうのちゃんと受け入れた方、ちゃんとというかそういうの受け入れてコミュニケーション取った方が、いいこともたくさんあるんだろうなっていうのは分かってるけど、もうちょっと家は家でプライベートの空間として守っておきたいなってどうしても思ってしまってちょっと冷たくしちゃったから悪いことしたなっていう心残りがあります。まあそういうのも月を時間を重ねていくと変わっていくんかもしれないですけどね。まあそんなこともあり、今日の夕方そんなで、でさっきパンと油となんだっけジュース、夜お酒飲むからその割るためのジュース買いにちょっとだけ外出たんですけど、なんかたまに行く売店で、昨日もそこ行ったんですけど、ご夫婦でお店されてるっぽくって、昨日は奥さんがいて、で奥さんからジュースを買ったんですけど、私の地域というかケニア全体なんか知らんけど、瓶ゴミあんまり出したくないから瓶でなるべく買うようにはしてて、で瓶買ったら大体その場でみんな飲むんですよね、ストローさして、で瓶返却してっていうのが一般的なんですけど、私は家で飲むからいつも瓶を返す、瓶また今度返すからっていうことでプラス20シルを、1シルほぼ1円なんですけどプラス20シル払ってデポジットとしてジュース買って、また後日瓶を戻して20シル返却してもらうっていうやつでやってて、でもその昨日行ったお店の奥さんはもうデポジットいらないって、あなたのこと信じてるからデポジットいらないよって言ってくれて、なんかすごいちっちゃいことなんですけど嬉しかったし、その瓶を昨日お酒飲んだからその瓶なくなって、ジュースなくなって瓶だけ今日さっき返しに行ったら、瓶返してまたジュース新しいの買ったんですけど、その時は旦那さんの方がいて、で昨日私デポジット払ってなくて、奥さんが私のこと信じるって言ってくれたから払ってないんだって言ったら、あそうなんだって言って、そしたら当然のように今日もデポジットなしで売ってくれて、でそれもなんか優しいなって思ったし、あとパンがなんか大きいのちょうだいって言ったらなんか気まずそうにしててどうしたんかなって見てたら、なんか必死に賞味期限を見てて、なんか話聞いてたらどうやらいつ賞味期限が切れるか分かんないからこれ売れないっていうことだったらしくってでもまあパッと見別にカビてないし、多分今日までエクスパイアって書いてなかったから分かんないけど、多分今日までっていう表示は ちらっとあったから、でも聞けばよかったけど、今日売らなかったら捨てちゃうんじゃないかなと思ったし、もう別に食べれるなら何でもいいやと思って、それでいいよって言ったら、なんか、うん、いやそんなの申し訳ないよみたいな感じでしてて、でもいいいい私それでいいからって言ったら売ってくれたんですけど、なんか、ああそう、あとオイルに関しても私が空のボトルを持って行ってそれに適当に詰めてって言ったら、あのジュースの瓶1本でだいたい100シルで、どのぐらい欲しいのって言ったら、うん別に適当でいいよ、あの満パン入れてって言ったら、こう律儀にじゃあこのぐらいがあの100シルで、これ半分で50シルだからこれだけ入れるねって、あの私にちゃんと見せて売ってくれるんですよ。なんかそのそのおじちゃんだけに、おじちゃんに限ったことじゃなくって、すごいみんななんか紳士だなと思ってその絶対お金持ってるの分かってると思うんですけど、私全然こう無理に取ろうとしないし、なんか売り物にならないものを売ろうとしないし、その悪いことするんじゃないか、お金返してくれないんじゃないかとかいう発想もなく、ちゃんとデポジットなしでいいよとか、そういうこう気遣いをしてくれたりとか、なんかそういうお金に困ってるであろう人たちがそういうふうにこう私のことをズングじゃなくて、なんか普通に顧客の一人として捉えてくれてる感じがすごい嬉しいなと思って、なんか素敵ですよね、そういうの。ずっと撮ってなかったけど、なんかそういうことがあり、あ久しぶりに撮ろうかなっていう気分になりました。あとなんか最近思ったことは、あそうか、そのもうかれこれケニアに来て半年経ったんですよね、先月で。まあ4分の1終わったってことで、なんか一区切りついたなーっていう感覚と、ただその途中で、まあ、私の国だけじゃなくていろんな各地で先輩や後輩や同期たちがなかなかこう思うように活動ができなかったりとか、体調面でとか、まあ、いろんなトラブルもあったりして、こう途中で帰らないといけなくなるような人もいて、まあ、その中で私はやるべきことがあって、別に職場の人もしっかりした人ばかりだしよくしてもらってるなとも思うし、まあちょこちょこうんみたいなことはあるけど、すごいスムーズに活動できてるなっていうのは思ってて、まあ、その状況に感謝だし、なんかそのあ今思ったのが、そのポッドキャストを撮ろうっていう気持ちになんなくなったのが、よく話すんですけど、電話でも、この今のアフリカでの一人暮らしで仕事もしてるっていうこの生活が多分相当日常的になってきたんだろうなって思います。なんか日常的になりすぎてて、別にこう話すことそんなないなっていう感覚になっちゃってるのかなって今思いました。その 親戚とか日本にいる友達とかがとか先輩とか私の日常とか活動状況知りたいからインスタともっと投稿してとか言われるんですけど、なんかもう長いこと投稿してないし、もともとそんな投稿頻繁にする方でもないから、もう何から言ったらいいかも分かんないし、別にその日常だしなと思って、別に言うほどの出来事、まあ、あるっちゃあるけど日常的すぎてあんまり気分が乗らないっていうか、別に日本でいる時と同じような感覚なんですよね今。でもその電話で話してて思ったのが、日常のように過ごせてて日本にいる時と同じような生活ができてること、それ自体がめっちゃすごいことなんじゃないかって最近思うようにしてます。言っても時差6時間のアフリカ大陸のケニアっていう、ケニアのさらに西の田舎町で一人で生活してて、同じ町に何人か他の日本人はいるんですけど日常的に会うことはないし、別に丸々1ヶ月ケニア人としか会わないってこともあるし、なんかそんな環境がもうもはや私の日常になってるって言われて気づいたけど、あ、意外とすごいことなんだろうなって思いました。こういつまでも新鮮な気持ちを持ち続けることも大事だと思うけど、なんかこういう感覚になってる自分、すいませんちょっと電話かかってきちゃった、その何、まあその日常化してるってことはすごいんだなっていう発見がありました。もう普通に生活してて別にまあハプニングもあるけど、そんな大してこう慌てふためくような出来事ももうないし、まあ語学も流暢ではないけど別にコミュニケーション取れるし、土日は基本家で過ごすけどまあ電話もできるし、外に出れば知ってる人いるし、寂しいって思うこともそんなないし、本当日本で仕事してる時と変わらんなと思ってなんでなんか自分がこういう風になるとは予想してたようなしてないような感じですけど、まあ、いろんな過ごし方があると思うんですよね、協力隊の中でも現地の人とすごくたくさんコミュニケーション取ってプライベートも含めてっていう人もいるだろうし、なんか私みたいな人もいるのかもしれないし、まあどれが正解とかないんで、まあ、こういう気持ちもなかなかで経験することないのかなと思って残しときますなんかそれもあってあんまりなんか旅行欲もなくて、今いろんな隊員が任国外に旅行に行ったりしてるんですけど、まあいいなとは思うけど腰が重いっていうか子供たちが遊んでます、うちの子まあそういう自分も自分だなと思います。なんかあとは 学生たちと話す中で、学生たちと関わったエピソードでいいねって言ってもらえたのが、言語とかについてなんですけど、なんかそのよく中国人と、なんかもうアジア人イコール中国人、日本人は日本はアジア中国の一部みたいな、なんかいろんな間違った知識を持ってる人多いんですけどそういうのもあってよく中国人として話しかけられることがあって、でそれもいい感じのコミュニケーションじゃなくて、ちょっと小バカにした中国人の方の発音を小バカにしたような感じで絡んでくる人も結構いるんですけど、まあ、だいぶ減りましたけどね一日歩いてても一言もそういうの言ってこない日も多いんですけど、まあ、たまに会って今でも、でなんかやっぱそれ聞くと、私は中国人じゃないし中国人の言語もバカにしてるっていうこともあって、いい気分はもちろんしなくって、でそれを看護学生に話した時に、なんか私たちはそのあなたたちのスワヒリ語も部族語も尊敬して間違えないように覚えて使ってリスペクトをして使用してるのに、どうしてそれができないんだろうっていう、私たちもリスペクトして使うから、あなたたちも、あなたたちっていうかその学生はそうじゃないですけど、そのバカにしてくる人たちも同様に言葉っていうものをもっとリスペクトしてほしいっていうのを、大切に使ってほしいっていうのを話したんですよね。でそれ話すと結構学生の顔色が結構変わったなっていう印象もあって、でそのエピソードを他の人に話したら、それめっちゃいい言い方だねっていう風に言ってもらえてなんかこう活動しててあれしたいな、これこうしたいなとかやっぱいろいろあるんですけど、やっぱ日常生活も踏まえて全体を通して考えると、そういうこう間違った知識というか、その人種差別の始まりになるようなことを少しでも少なくできたらなっていうのはやっぱずっと思いますよね。日本帰って、まだだいぶ先ですけど、日本帰って何したいかなって思った時に、そういう活動も一個あるのかなって思います。なんかこう外見が違うってだけでやっぱり根深いですよね、その差別とかって。私人間がずっとそれに、人類がずっとそれに苦しんできた大きな課題だし、なかなかそんな簡単にはっていうのはもちろん分かってるんですけど、まあ、せめて今から生まれてくる子たちとか私と関わる子たちは、世界にはいろんな人種がいて、その同じ人種でもいろんな性格の人がいて、違う言語を喋るからってそれをバカにするんじゃなくって、リスペクトを持って関わることが大事なんだってのを知ってほしいなっていうのがすごい思いますね。そんな感じの最近です。またちょっと開かないように撮っていきます。失礼します。